の働きの第10章23節から36節まで少しずつ解説を加えながらお話をしていきます。この使徒の働きの第10章は最初の部分でコルネリオという人に御使いが現れてペテロを招きなさいというところから始まりました。その後にペテロが見た幻のことが記されます。大きな敷布のようなものにあらゆる動物が入れられてきて、これを食べなさい。いや、それは私にとって清くないものも含まれているので食べることはできない。神が清めたものを清くないと言ってはならない。そんなやりとりが3度あったということが記されていました。そこにペテロのところにコルネリオのところからの使いがちょうど来て、そしてこの使いとともにコルネリオのところに行くことにしたというのがここまでのところでした。10章の23節の中ほどから読んでいきます。あくる日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。その翌日彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め彼らを待っていた。ペテロはこのカイザリアにいるコルネリオのところに行くことにしました。使いとして来た三人の者たちに迎えられて、道案内をされながらその旅に出かけていくわけですが、その時にこのヨッパの町で一緒に歩んでいた兄弟たち数人も同行することになりました。後のところを見るとこれは6人であったことがわかります。ペテロが一人でそこに出かけていくのではなくて、彼と一緒に歩んでいた人たちがことのいきさつを聞いて、それなら私たちも一緒に行こうということで同行していったわけです。その一方でカイザリアの方ではコルネリオが親族や親しい友人たちを呼び集めて彼らを待っていたというふうに書かれています。親族、彼らにとってはとても大切なものです。で、このコルネリオは百人隊の長としておそらく元々の実家というかですね、ローマのところにある自分のところから離れてここに来ているわけです。で、そういう中で彼自身の家族、また同じ統率する隊の中には自分の親族たちがいたと思われますので、その親族たち、そういった人物たちを自分の家に招いて、また普段親しく共に歩んでいる友人たちも招いて、そこで待っていたというふうに書かれています。待っていたと一口に言いますけれども、私たちが考える時間の流れと連絡の手段がないので、これは非常に特別な状況だと思いますね。まず1日目にコルネリオはその午後3時の祈りの頃に神の御使いが来るのを見るわけですよね。そしてそこからしもべたちを使わしていくわけです。家来たちをペテロのところに使わしていきます。で、二日目のお昼頃、ペテロが夢を見ているところにその使いの者たちがヨッパの町に着きました。で、ペテロはそのしもべたちを泊まらせて、翌日、つまり三日目の日に、ヨッパからコルネリオのところに出かけていって、また一日経ってその四日目にカイザリアに着くわけですよね。で、その間、私たちの家に電話があるわけではありませんし、携帯電話があるわけではありませんので、いや、無事に着きましたよ、こうこうこうなので明日行きますって連絡が入るわけではないわけなんです。送ったら基本的に送りっぱなし。で、使いを出して連れてきてくださいと。まあ、通常で言えば1日行って、まあ、泊まって、まあ、ここ3、4日かな。まあ、ちょっと、いろんなことがあると5日6日かかってしまうかもしれない。そんなあまり定かな状況ではない中で使いを出して帰りを待っているわけですね。でもこの見つかりが言ったしもべをやってペテロという人を呼びなさい、来てくれるという確信は彼の中にあって、だからこそ親しい友人や親族を一緒に呼び集めて待っ ていたということになります。で、この、ペテロに同行する6人の人たちであったり、あるいはコルネリオが迎えるためにこう集めていた親族、親しい友人たちという、この輪ですよね、人の輪。で、ここには自然な形でこのことのために招き集められた人たちがいました。伝道集会をするためにあちらからもこちらからもこぞって人を連れてこようという、こういう大きな集まりを作ろうという、そういう話ではなくて、ごく自然な形として、もしこうこうこういうことが本当ならば私たちも行こうじゃないか。こうこうこういう人が来るのだからどうぞ集まってください。自然に声をかけられる親しいと言われる範囲の人たち、またことに関心を持ってここに出かけていこうとする人たち、その人たちの集まった輪がここにあったわけです。で、25節のところ。ペテロが着くとコルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝んだと言われています。コルネリオはペテロという人物は初めて見ました。これが御使いが招けと言った人物であることを知って、その足元にひれ伏して拝みます。ひれ伏して拝むという言葉は、神様に対する礼拝の中でよく使われる言葉です。これが人に向けられていくときは、必ずと言っていいほど、私たちはただの人間ですから、そんな風に礼拝をしないでくださいと否定をされていきます。ここでもそうでした。お立ちなさい、私も一人の人間です。コルネリオは、このペテロを迎えるにあたって、ひれ伏して拝む、礼拝に使う言葉です。この特別さを持って迎えようとするわけです。でも、ペテロは自分自身はただ一人の人間です、ということで、特別ではない、通常日常性ということを出してきます。でコルネリオは、神の御使いが言った特別な。でも、ペテロにしてみれば、私は特別ではない。っていう、こういうギャップがここに今見えてきますね。ところが、ペテロも、いや、この状況が実は特別なのだということに気がついていきます。それが27節のところです。それから、コルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て彼らにこう言った。そこにいたのは先ほど言った親族や親しい友人たち。それはコルネリオの仲間ですから、異邦人になるわけです。異邦人たちが多く集まっている部屋にみんな寄り合って集まっているその様子に、これはただ普通のこととして自分がここに入っていくわけにはいかないっていうことを含めて彼は特別さを知るわけですね。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、訪問したりするのは律法にかなわないことです。ユダヤ人であるペテロが、この輪の中に足を踏み入れる、それは許されていないことだし、特別なことなのだ。そしてその特別さはどこから来るのかというと、神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けたときためらわずに来たのです。神がここに来ることを良しとされて、律法ではそれは難しいことだ、許されていない、禁じられていることだけれども、神がここに導いてくださったゆえ、私は来て、ためらわずに来て、そしてあなた方の中にこう入っていこうとしているんだ、ということを言いました。この神様がここに導いたということ。ペテロ自身は一人の人間であって特別なものではないのですけれども、だからそれゆえにコルネリオがひれ伏して拝むようなことでは全くないのですけれども、ここに繰り広げられている状態は確かに日常的な普通のいつもと同じ、ただ仲間に加わって食事を共にするということではない。通常では許されていない、禁じられていることを、しかし、神がここに私をお使わしになり、このことを良しとされた。彼は、そう言いながら、さらに聞きます。 そこで私は来たんですけれども、あなた方一体どういうわけで私をお招きになったのでしょうか?というふうに聞くわけです。するとコルネリアが30節こう答えました。4日前のこの時間に、私が家で午後3時の祈りをしていますとどうでしょう?輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。この人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっている。それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。で、コルネリオは、おそらく使いに出したしもべたちも言った言葉を繰り返します。しもべたちはそのペテロのところに行った時に、当然それから一晩泊まって、もう一晩旅を続けているわけですので、コルネリオがどういう人で何を見たのか、どういうことでここに使わされてきたのか、そのことを話していただろうと思います。で、この子に書かれていることというのは、その前に出てくることそのものですので、ここら辺は全部ペテロとした。おそらく知っていたことだろうと思われるんです。で、その中で、今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の御前に出ております。という、この態度で迎えようとしていくわけなんですね。で、これがまさにペテロの足元にひれ伏して拝んで、その神であるかのような扱いで迎えたことの真意になるわけです。神様があなたにお命じになったことを私たちは神様からの言葉として聞こうと、あなたは前に出ていますと、神様の前に出ていますと、ひれ伏してあなたを拝むのは、まあ、あなたというよりはあなたを使わされた方に対する敬意と礼拝であるのだということもまた分かってきますね。そのようにして、神様のただならぬ御業。ここに、ペテロが使わされ招かれてきたこともまたそうですし、その彼を神様から送られた人として、非常に深い敬意を持って、その言葉を聞こうとしている、迎える方もそうです。この、神様ご自身がそれぞれにふさわしく整えて、ここに巡り合わせた、居合わせた、招かれたお互い。この特別さっていうことを私たちは心に留めたいと思います。34節、そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。神は偏ったことをなさらず、どの国の人でも、このイエス・キリストはすべての人の主です。考えてみていただきたいと思います。ここまで使徒の働きによく登場してきたエルサレムでのやり取りをしていた人たちは誰だったでしょうか?それは長老たちであったり、祭司長たちであったり、その指導者たち、有力者たちでした。で、彼らはエルサレムにいました。都です。神の都の中心地です。神様ご自身がそこに絶えず語りかけられてきたところです。彼らはユダヤ人の中でも指導的な地位ある影響力ある有力者たちとして歩んでいました。神の都でユダヤ人の最たる者たち、有力者たち。しかし彼らは神の御言葉を聞こうとしてこなかった。むしろ自分たちの思いや妬みからキリスト者たちを迫害したり、そのメッセージをもう語ってはならないと言ってきたわけです。かたやこのコルネリオのところ、カイザリアというのは、 もうエルサレムから離れたところになります。彼らは異邦人たちであって、異邦人たちの親族と友人たちの集まっている輪です。でもそこには、真実に神様の言葉を聞こうとする人たちが備えられていたわけです。この真実な神様の前に出ている人の輪ということですね。人種も文化も伝統も場所も様々に本来というか従来のエルサレムを中心とした神の民ユダヤ人の歩みと離れているわけなんです。違っているわけなんです。でも離れていても違っていてもそこによほど真実な輪として人の輪として神の前に導かれ招かれている人たちがいて、そのところで言われることが、神は偏ったことをなさらず、どの国の人々であっても、イエス・キリストはすべての人の主である。ここに私たちは福音の広がりの姿を見ることができます。福音の広がりの姿です。ともすれば私たちは、その数の勢いですとか、効果的な方法ですとか、そういったもので多くの人を集めて、その多くの人たちが神様の前に立ち返っていくということをイメージしていきます。この神の国の福音の勢いというのは、使徒の働きにも様々に書かれています。ますます加えられてとかですね、およそ3000人の人がとか、そういうふうにして、良いものが勢いを持って広がっていく様子というのがつぶさに見られます。でもそれはですね、隣の人がこういうふうにクリスチャンになったから私たちもなって、その先もなってというふうに自動的になっていったり、あるいは勢いのゆえにそう導かれていったりということではなかったんですね。このところにあるように、真実に神様に招かれ、導かれ、聞くように整えられたところに、語るようにと備えられた人が使わされてきて出会って、そこに御言葉が確かに受け入れられていって、人々の心が変えられていき、神に立ち返っていき、救い主を受け入れていった。で、そういうふうにして一人一人その一つ一つの輪ということが導かれていく中で福音は広がっていったわけです。エルサレムから始まってユダヤ、サマリア、どんどんこう雪だるま、なだれ式にですね、どんどんこの福音が広がっていった勢いを持って、果てはこれがローマにまで、さらにその向こうにスペインにまでというふうに。イメージとしては確かにそうですけれども、実際の中身は神様が一つ一つの場を、その輪を、その人の心を整えて、神の言葉と出会わせて、そこに改心するものが起こされ、そこが次へと導かれていく。私たちの間でもそのことをこう深く受け止めるものでありたいと願います。人が神様に出会って歩みを変えられていく、導かれていく、救い主を受け入れていくということは、私たちが考える勢いや効果的な方法や大きな規模やそういったことが最も大切なことではないということです。人が神様に出会うのは、その規模がどうであれ、それが教会であれ、教会から離れたところであれ、その人がどれだけ素晴らしい歩みをしているか、いやそうでないかということを問わず、真実に神様が導かれて、また神様が招かれ備えられたところで、神様の手の中でその改心は、その出会いは起こっていく。そして私たち一人一人はそうやって導かれてきましたし、これから神様に出会って歩んでいく方々もそうやってイエス・キリストに出会っていくわけですね。それはやっぱり特別なことなんですね。日常の延長線上の中で、まあ普通にしてたら 普通に神様が来て、なんかわからないけれども信仰を持ったということ以上の、やはり一人一人にとって特別な事柄の中で導かれていく。もちろんそれは特別な経験をするとかですね、特別な試練を通ってでなければ信仰を持てないとか、そういうことではありません。穏やかな日常の中で信仰を持つ方も当然いらっしゃると思います。でも、いずれにしても、出てくる背景とか、その人のこれまでの歩みとか、置かれている状況とかは違いますけれども、真実な神様との出会い、備えられた歩みということを通して、そこに神様に出会っていくんだということを、改めて覚えたいと思います。そのようにして与えられた導きを自分のこととして感謝をするとともに、これからの方々がまたそういう真実な歩みの中で導かれていくことを求めて祈る時を持ちましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。